ゆっくり戻っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば第23回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。前回、第22回で、いくつか編集ミスがあり、お聞き苦しい状態になっておりました。お聞きいただいている皆様に、心からお詫び申し上げます。ごめんなさい。修正版と差し替えることも考えたのですが、後から聞き始めた方がこれを聞いたとき、他の皆さんと同じ条件ではなくなって、意識が共有できなくなるのでは、と考えました。それはそれで、なんだか面白くないなと思いましたので、間違いは間違いとして、そのまま残すことにしました。お聞き苦しいものが残るのは、平誤りするしかありませんが、そういう考えでやってるとご理解いただけると嬉しいです。さて、本題に戻って、今回はいよいよ、あのニュースです。NTT ドコモは、新料金プラン、かけ放題&かけ合えるのパケットパックについて、使わなかったデータ量を 1GB 単位で翌月に繰り越せるパケット繰り越しを10月1日より提供するとのことです。また、追加購入したデータ量の利用期間が現在より延長されて翌月末までになる施策も同時にスタートします。そして、一人向けのパケットパックで、月間 8GB で6700円のデータ L パックが追加され、こちらは9月19日からスタートです。パケット繰り越しは、1GB 単位で翌月に繰り越しで、繰り越されたデータ量はシェアも可能です。ただし、翌々月への繰り越しはできないのと、残っているデータ量が 1GB 未満の場合は繰り越されません。また、キャンペーンなどでプレゼントされたデータ量も繰り越しの対象外となります。一人向けのデータ S パック、楽々スマートフォン向けの楽々パックの2つでは、パケット繰り越し自体が提供されません。ある程度の制限がつくのは仕方のないところではありますが、いろいろと注意しないといけませんね。Google は、スマートウォッチなど向けのプラットフォーム、Android Wear のアップデートを予告しました。現在発売されている端末も含め、今後数ヶ月以内に提供される予定とのことです。今回のセカンドアップデートでは、端末単体での音楽再生や GPS の利用がサポートされます。端末に保存した音楽ファイルは、Bluetooth ヘッドホンなどで再生できるようになるそうです。また、端末に GPS が搭載されていれば、GPS による位置情報と距離などのトラッキングもできるようになるとのことです。このほか、 時計の文字盤のデザインをダウンロードして、自由に変更することもできるようになるそうですね。ダウンロードコンテンツは、Google Play で配信されるそうです。最近盛り上がりを見せているスマートウォッチですが、単独でできることが増えると、それだけ利便性が増しますね。しかし、あまり自己完結しすぎるのも、考えものかもしれませんけど。続いてのニュースは、お待ちかねのこちら。アメリカ現地時間9月9日、Apple は iPhone のニューモデルを発表しました。4.7 インチディスプレイの iPhone 6、5.5 インチディスプレイの iPhone 6 Plus の2機種。9月12日から予約がスタートしており、9月19日から順次世界中で発売されます。日本は9月19日の発売地域に入ってますね。なお、今回は SIM ロックフリー版がキャリア版と同時に発売されるため、ドコモ、au、ソフトバンクでの発売と同時に、Apple Store で SIM ロックフリー版を購入することが可能です。同時に、iOS の最新バージョン、iOS 8が、9月17日から配信開始となります。iPhone 4S 以降の iPhone、iPad 2以降の iPad、第5世代以上の iPod Touch に無料でインストールすることができます。それでは、iPhone 6 のハードウェアについて見ていきます。iPhone 6 は、4.7 インチ、1334×750ピクセル、326ppi のディスプレイ。iPhone 6 Plus は、5.5 インチ、1920×1080ピクセル、440ppi のディスプレイを搭載します。Apple では、今回採用するディスプレイを、Retina HD ディスプレイと呼んでいますが、今回初めてこれまでとは異なる横幅のディスプレイを採用しています。液晶は IPS 液晶、iPhone 5のコントラスト比は800対1でしたが、iPhone 6 は1400対1、iPhone 6 Plus は1300対1と、大幅に向上しました。ディスプレイの大型化に伴い、本体サイズも拡大していますが、厚みがかなり薄くなっていますね。iPhone 6 Plus の大きさは、ガーナミルクチョコレートのパッケージとほぼ同じという情報がありますが、5.5 インチということで、サイズ感はギャラクシーノートに近いのかもしれません。ディスプレイと、本体サイズ以外のスペックは、それほど違いはないようです。プロセッサは、新型の A8 プロセッサ、A7 プロセッサと比較すると、最大で 50% もパフォーマンスが上がっているとか。モーションコプロセッサは、M8 コプロセッサを搭載、高度の情報を取得できる、気圧計を搭載しているそうです。無線通信機能も大幅に強化され、無線 LAN は、802.11ac。 モバイルネットワークは、LTE のキャリアアグリゲーションや、ボルテに対応、アメリカの T モバイルなどでは、Wi-Fi コーリングという機能にも対応するそうです。日本では、au のキャリアアグリゲーションや YMAX2 プラス、ソフトバンクでは AXGP にも対応します。ソフトバンクも、キャリアアグリゲーションを展開する予定なので、こちらも将来的には対応しますね。ドコモ以外で、ヴォルテのサービスを行っているキャリアは今のところありませんが、サービスを開始すれば利用が可能になると思われます。また、近距離通信デバイスとして、NFC を搭載。アメリカでは決済サービスも利用できるとのことですが、 アメリカ以外での展開については明らかになっていません。カメラは、メインカメラは8メガピクセルですが、位相差オートフォーカスへの対応など、全体的に機能強化が図られています。iPhone 6 Plus では、光学手ブレ補正にも対応しているそうです。FaceTime カメラも 1.2 メガピクセルで、より暗い場所での撮影に強くなりました。そして、ワンモアシング。腕時計型ウェアラブルデバイス、Apple Watch が発表されました。発売は2015年初めからとのことで、少し先の話ですね。詳細なスペックはまだ明らかになっていませんが、今回は3種類のデザインが公開されています。タッチパネルでの操作と、右側のルーズダイヤルを使った操作を併用するみたいですね。Apple Watch については、まだまだわからないことだらけなので、後日もう少し詳細が出てきたら、改めて整理したいと思います。iPhone 6と Apple Watch。中の人の率直な感想としては、あまり興味が湧かないかなってのが偽らざるところです。iPhone 6のスペック的な部分は、Android スマートフォンの後追いという感じがしますし、全体的にそつなくまとまりすぎてる感じもします。デザインも、これまでとは舵を切りすぎな感じもしますが、そもそも事前のリーク情報通りで、あまりワクワクしませんでした。とりあえず、来年出てくると思われる、次期モデル待ちかなって思います。Apple Watch については、不明点が多いというのを差し引いても、iPhone 6以上にあまり魅力を感じませんでした。しかし、買う人は買うのでしょうから、それなりに盛り上がるんでしょうね。今回のニュースは、ここまでにします。iPhone 6の予約開始にあたり、ドコモは他社と同時に金額を公表できなかったり、ソフトバンクは後から 128GB モデルの金額を改定したりと、結構ごたごたしてる印象を受けます。何にしても、もうしばらく、このフィーバーが続きそうですね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆さんからの、ご意見やご感想など、コメントをお待ちしています。お送りいただく方法はいくつか用意していますので、それぞれご紹介しますね。番組名でググると、iTunes、ブログ、Facebook ページ、Twitter のアカウントがヒットすると思います。iTunes、ブログ、Facebook ページへのコメント、ブログに設置しているメールフォームからの投稿、Twitter アカウントへのリプライか DM、いずれの方法でも、いただいたメッセージが、中の人に届きます。書き込みやすい方法で、お気軽にコメントを寄せていただけたらと思います。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、バイ。チェビオ、クリエイティブスタジオ、で、お送りしました。